人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。富士フィルムがやっているウェブマガジン Photo is Power というのがあります。ついこの前その取材を受けたんですけれど、一番最初に聞かれたのは、まあ、僕の印象というと音楽が中心だから写真が好きになった、あるいは写真に出会ったのはいつからだったかということだったんですね。ちょっとしばらく考えて思ったのは、子供の時にね、ロンドンで医者に行ったり歯医者に行ったりするとしばらく待たされますよね。それで待合室にほぼ確実に置いてあるのが写真雑誌です。それがナショナルジオグラフィックだったり、あの時代ライフも、ありました。でそういうものがあるとね、結構長い時間を待っても全然飽きない。あの記事を読まなくても、まあ子供だったからね、写真中心で見てましたけれど、あ、写真って面白いなと感じ始めたのは多分あれからだったと思います。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。このフォトイズパワーって素晴らしい、なんか
いいタイトルですよね。
タイトルですよね、うんうん、でまた病院にナショナルジオグラフィックが置かれているというのがやっぱりイギリスだなという感じがしましたけれども、ま
あ、アメリカの雑誌ですけど、うん、でも、まあ、ライフもそうですけどね、置かれてました、
ね、なかなか日本だと週刊誌とかあと漫画とかは結構ね置かれてるイメージありましたけれども、
そうかそうか、
うん、ということで今日は今名前も挙がりましたナショナルジオグラフィックについてたっぷり伺っていきます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。ナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんです。通称ナショジオは自然界や宇宙での新たな発見から注目の出来事、雑誌や書籍の紹介まで写真とともに独自の記事を発信し続けています。最近の特集、日本のジャズ喫茶、花鉢、そしてサグラダファミリアから見えてくる世界とはいかなるものなのか、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
前に一度、いらしていただいたんですけれど、はい、すみません、改めて、はい、ナショナルジオグラフィックの日本版って何年前にできましたっけ？
1995年に創刊されたんです。
じゃあもう30年経ちますね。
そうなんです。去年は30周年ということで、あのいつもやらないようなですね、ことをやったり、あと特別にその30年間で人気のあった特集を集めてですね、ムックを作ったりですね、そういう形で、まあ、私たちとしてはあのお祝いをしたという感じです、う
ん、雑誌の内容は全部アメリカのナショナルジオグラフィックにのっとったものですか？
基本的にはアメリカの編集部が、まあ、制作したものを日本語に翻訳してですね、それで出版してますけれども、日本版オリジナルの特集とかですね、記事とかを作ることもあります。
さっきあの柴田さんの話でジャズ喫茶、
はい、
まあ、4月号の表紙がまたね、ジャズ喫茶の岩手県の一関にあるもう伝説のベイシーという店の、はい、菅原さんがあまりにもちょっとかっこよすぎる、
かっこいいで雰囲気がとてもあります、うん、
これ日本だけの内容かなと思ったら、見たらね、ライターも写真家も日本アメリカ人だから、あ、そうなんだと思ってちょっと驚きました。
そうですね、私たちも驚いたんですけども、まず日本のジャズ喫茶が取り上げられるっていうのは考えてなかったんですね。それで、まあ、ナショナルジオグラフィックっていうのはあの動物とか環境保護とかそういうものが中心ではあるんですが、その文化を伝えるっていう、うん、あの側面もあって、おそらくそういうところから日本の独自のカルチャーであるジャズ喫茶を取り上げようというふうにアメリカの編集部は考えたのかなというふうに思ってます、う
ん、はい、その最近の特集、日本のジャズ喫茶についてもこの後詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、 今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんをお迎えして、まずは4月号で取り上げたジャズ喫茶特集について伺っていきたいと思うんですが、このジャズ喫茶とは何か、まず定義から教えていただけますか。
私よりバラカンさんの方が詳しいかもしれないですけども一応編集長としてお話をするとですね、だいたい1960年代から70年代に日本の各地でですね、オープンした、ジャズを聴くための喫茶店なんですね。で、ライブハウスもありますけども、ジャズ喫茶の場合はアルバム、レコードですね、レコードをかけてそれをお客さんが聴くということで、そのジャズレコードを聴くのが主目的の喫茶店ということになるんだと思います。
よく喫茶店で普通に BGM とか後ろでかかってますけど、そのレベルではない、ということですか。
怒られます。
失礼いたしました。
高級音量で大音量
大音量 で
どちらかというとお静かにっていう、
そうなんですね、
文化なんですね。
そうですね、最初の頃60年代とかにその東京でジャズ喫茶を立ち上げている中で、会話をしてはいけないというルールができたということなんですね。要はジャズを聴くということに集中してもらうために、おしゃべりは禁止しますというようなルールを作ったお店もあるということで、
当然喫茶なんでお茶は飲んでいい。
いや、もちろん
静かにそれも皆さん飲まれる感じ、雰囲気としては。その
流れているジャズを邪魔しないというのが多分第一原則なんだと思います。
普通の喫茶店がもう山ほどあるからね、ジャズ喫茶というのはやっぱりジャズを集中的に聞く、そういう目的の店なんですね。
そうなんですね。
本当日本だけの現象だったんですよね。
そうみたいですね。僕もこの記事を編集をしていて、これがジャズ喫茶というものが日本の文化なんだということをですね、改めて驚いてですね、まず最初にできたのが1920年代の終わりだということなんですね。
いや、ジャズがもうレコードで誕生した直後ぐらいの話ですよね。そうですね、
要は横浜とか神戸とか、そういうところにアメリカの船が入ってきて、そこに、ジャズがのレコードが乗ってくると。でそれを聞きたいという、日本人がですね、最初に東京大学の近くにブラックバードというお店を開いたのが最初だというふうに言われています。そして、その後戦争があって、アメリカの文化は適正文化だから、ジャズを聴くことなんてもってのほかだったわけ でその後終戦になって、やはりずっと聴きたかった人たちがいたと思うんですよね。でその人たちが、ジャズを聴く場所を作るということを考えて、ただ LP アルバム、 LP レコードっていうのはすごい高価だったし、みんながみんな買えるようなものではなかったし、あとオーディオも今は皆さんね、スマートフォンで気楽に聴けますけど、要は音楽を聴く環境っていうものがすごく珍しい時代だったんじゃないかな、そのためにそのジャズをみんなに聴いてもらいたいっていう人たちが頑張ってですね、そういう場としてジャズ喫茶というものを作っていったというような、ストーリーがあるようです。
今回の特集で東京だけじゃなくて、まあ、さっき言った一ノ関のベーシーも含めて、うん、結構ね日本のあちこちの店を取材してましたね。
そうですね、京都にも老舗のジャズ喫茶があるようで、そちらの方にも伺ってますし、あと、まあ、横浜は横浜でダウンビートっていう昔から続いているジャズ喫茶があったり、うんうん、あと千葉のお店も紹介してたりしますので、はい、まあ、東京中心ではありますけど、はいはい、いろいろと各地に足を運んでですね取材をしているようです、うん、
でもアメリカから来てそういう老舗のジャズ喫茶を調べるっていうのは多分大変だと思うんですけど、楠瀬さんという人がガイド役だったようで、はい、僕はちょうどこの前 ね、うん、ジャパノロジーっていう NHK の海外放送の番組で、はい、うんうん、まさにね彼と一緒にジャズ喫茶を渡り歩いたというか、
は
い、
そうなんです楠瀬勝正さんっていう、うんうん、元編集者の方がいて、彼が、最初にですねFacebook とか Instagram とかそういう SNS を通して日本のジャズ喫茶を発信をし始めたそうです。で彼自身ももちろんジャズ喫茶に、まあ、どっぷりハマってですね、そこからどうしても日本のそういう、聞くスタイルっていうものを知ってもらいたいということで発信を続けているんですが、今回この記事の中にもね登場をしていて、私たち翻訳して編集する際に、うん、楠瀬さんにいろいろ読んでもらってですね、間違いとかですねこういう風な言い回しにした方がいいよとかそういうアドバイスをいただいてすごくありがたい存在でした。
下北沢にあるまさこという店があって、はい、それを今経営している萌えっていう女性、うんうん、その前はね、うん、民謡クルセイダーズというグループのキーボード奏者として僕が知ってたんですけれど、結局店をやりだしたもんだから、うんうん、グループを離れて、はい、今もうそっちの方に、力を入れている
です、
ね、
そう
ですね、2つあるみたいですね今店が。
あ、そうなんですか、うん、すごいそれじゃ繁盛というか、うん、そういうふうに僕もこの記事編集してて、その萌さんもそうですしダウンビートの店主さんもそうですけども代替わりをしていくんですね、うんうんうん、どうしても60年代70年代に一番人気があった、まあ、業態というかですね、中でやっぱりそのままでは店主の方たちが年齢を重ねていってしまってなかなか続いていかないという側面もあるんですけども、うんうん、そうやって若い店主さんに代替わりをしていくことで新陳代謝というか、まあ、その時その時の風をですね入れてくれてるんだなと思って、うん、そこはすごく魅力的だと思いました。
客層的にはどうですか、来られるお客様の年、
まあ、もちろんその店主の人たちと同じぐらいの世代の人は来ると思いますけども、今レコードが注目されてるじゃないですか、うん、若い方たちの間で、うん、そうするとそういうレコードの収集を始めた若い人とかあとはオーディオのマニアの人とか、はいはいはい、そういう人たちがこのジャズ喫茶っていう存在を知ってですね、うん、足を運んで不要になっているようです。
海外からも結構入るようになってるみたいですね。
そうですね、その楠瀬さんのご努力も多分あると思うんですけども
SNS ね、
SNS で、はいはい、インスタグラムとかで、外国の方からの連絡とかも来るようなんですね、うん、そしてまあ萌さんが言ってらっしゃったのかな、日本人のお客さんよりも海外からのお客さんの方がこのジャズ喫茶というものの歴史とか、要はどういうふうに先ほど話をした喋っちゃいけないとかあんまり控えてくださいとかそういう作法をですねより知っているというんですね。
そうなんですね、うん、
やっぱりそういう方たちはわざわざですね日本まで来てジャズ喫茶でジャズを聴きたいという方たちなんで、はいはい、事前にいろいろですね、はいはい、勉強されてるようなんですね、
はい、
だから日本人の人よりお客さんよりももっとなんか思い入れが強いのかもしれないですね、うん
まあ、ナショナルジオグラフィックがアメリカでこういう特集を組むってことはそれだけ関心を持つ人が多いってことですよね。
今回の特集少しトラベルの側面もあると思うんですね、うん、文化の紹介文化、まあ、比較文化の中でもあと実際に行ってみたいとかそういう方たちへのガイドとして 役に立つような作りにもなってるのかなというふうに思います、うんうんうん、
日本版のこの記事、まあ、記事のこの号はいかがでしたか、は
い、いやすごくですね好評で私たち、まあ、今紙の媒体がなかなか売れるような時代ではないんですがおかげさまで増刷をしてですね今でもまだ売れているということであ
じゃあまだ本屋さんに残ってますか
そうですねいわゆる書店さん町の書店さんもそうですしあとオンライン書店さんとかで、うんうんうん、買っていただけると思います、
はいはい
う
ん、
ちなみにそのインバウンド観光客にはこのジャズ喫茶だけではなくって中古のレコード屋さんだったりとかあとその日本のジャズライブハウスも注目されているなんていうのも聞いたことあるんですけれどもそのあたりというのはいかがですか
そうですね日本のいわゆるポピュラー文化っていうものを海外の人たちはすごく関心持ってくれているんだと思うんですね、うんうん、王道のそのいわゆる歌舞伎とかそういう伝統的なものだけではなくって、まあ、戦後特に70年代80年代とかそういったものへの関心っていうのはすごく高まってるんだと思います、うん、数年前からシティポップがすごい流行ってるとかっていうのもありますしそれのレコードをね求めて、はい、それこそ中古レコード屋さんに行かれる、インバウンドの観光客の方も多いっていうふうに聞きますから、はいはいうん、やっぱりその普通の日本人が何を楽しんでるのかなっていうところで関心を持ってくれてるように思うんですよね
ちょっと前にねニューヨークタイムズが訪れるべき場所の一つとして神保町を選んでいたんですけどまさにそういうちょっと渋いところですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね神保町も個性が集まってる場所だと思うんですよね今回のジャズ喫茶の店主さんもすごい個性の塊のような方が多くてかけるレコードは自分で選ぶとか音響設備も自分で作る方もいらっしゃるしすごくこだわってですねいいものを、置いておくとそれと同じように神保町も小さいお店がたくさんあるじゃないですか、はいはいまあ、本屋さん中心ですけどもそれってやっぱり店主の個性が現れていてそれが集合している場所だと町だということですごくそこが日本的なんじゃないのかなというふうに思ったりします、うんうんうん、
その注目のジャズ喫茶特集は4月号ということですけれどもこの後は最新刊についても伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
先ほど言ったジャズ喫茶の取材の中で、下北沢のザ・鈴なりの中にあるトンリストという店があって、そこに行ったらね、今かかっている曲をリクエストしました。マスユ・ハルソールの Colder Shapes という曲です。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんにお話を伺っています。さあ4月号のジャズ喫茶特集に続きまして5月号はあなたの知らない花鉢という特集でした。この花鉢というのはどういった種類の鉢になりますか。
と英語では B と
ただの B が
B です、うん、まあ、B というと日本だとミツバチ思い浮かべると思うんですけどももっと幅が広い言葉なんですよね。まあ、幼虫の餌として花粉とか花の蜜とかを蓄える蜂のことをビー花鉢というふうに言うんですね。で、まあ、蜜蜂はもちろんそうですが熊蜂とかあと丸花鉢とかが知られてるんですけど世界中には2万種以上いるんですって。
そんなにいるんですね。
日本にも400種以上いるんですって。だからすごく僕たちがビーと言ってミツバチっていう印象はほんの一部しか理解してないことになるようなんです。
そのあたりがあなたの知らない事実っていうことなんですかね。
まあ、それもありますし、はい、今回はミツバチの知能について迫ってみようと、まあ、こちらの方がナショナルジオグラフィックっぽいんですけどね、
はい、
要は あの蜂ミツバチ巣箱にいて、まあ、餌の方向とかを仲間にダンスで教えるっていうのは比較的知られてることなんですけども、
はい、
それだけじゃないよということを、まあ、ヨーロッパを中心にですね、イギリスとかフィンランドの研究者がですね、うん、いろんな実験をしてですね、ミツバチこんなことできるかなっていうことを研究してるんですね。で、例えばミツバチって数が数えられるのかなっていうようなことを知りなが
ら、どうやらそうみたいですね
そうなんですね。はい、それを実験で証明した人がいたり、あと紐を引っ張らせて、
うん、
甘い蜜を引き寄せられるかっていう実験をしたりですね、それもちろん成功したんですね。それとかですね、あとは感情があるか、要は怖がったりするかどうかっていうような実験をしたりですね。
それはあるでしょう。
それあるんです。あるんです。あとはボールをですね、小さい、まあ、ボールを使って、
はい、
餌のある近くまで行ってボールを踏み台にしてですね、
転がしていく。
そう
写真、この写真すごいなと思って。
そうだね、転がしてるところの写真を今回載ってるんですけど、こんなことが本当にできるのって僕なんかも思って、
だって自分の体と同じぐらいの大きさのかなり大きなボールを転がしていく
そういう、要は僕たちが蜂に持っているイメージとは全然違う姿が本当はあって、
うんうん、
ただそれは人間が知らないだけで、蜂には蜂のですね、能力、知能っていうものが潜んでるよっていうのをですね、うん、今回その研究を通して皆さんに知っていただきたいというふうに思ったんです、
ね。ちょっと前にね、蜂が激減しているっていう、うん、新聞記事を立て続けに見てましたけど、はい、今はどんな状態ですかね。
今もすごく減っているんだそうです。要は養蜂家の方たちはすごくそれで困っていて、まあ、ダニが原因なんですね。
ダニでしたか。
はい、でそれをですね、感染すると、ガクッと減ってしまう、数が減ってしまうというようなこともあってですね、まあ、だから今回こういう研究を通してその彼らが脅威になっているものを取り除けるのかどうかとか、
うん、
あとは特にミツバチとかは人間の農業にすごく貢献している動物であって、
うんうんうん、むしろいないと一体どうなるんだっていうくらいですよね。
そうなんです。ですからそういうことにつながっていくような研究をしている方もいます。
うんうんうん。
さあ、ここまで4月号5月号ご紹介いただいたんですけれども、最新刊はもうガラリと変わりまして、
まだ出てないですけど、
まだそうですね、これからですけれどもサグラダファミリアが特集をされているというふうに伺っているんですが、
はい、今ちょうど印刷をしているところなんですけども、6月号になりますけど、今回はスペインの、バルセロナのサグラダファミリアの特集をしています。144年前かなから建設が始まって、現在もまだですね建設途中ということなんですね。はい、ただ
25年ぐらい前にバルセロナに行って、すごいもう工事現場でしたね完全なでまだ終わってないですよね。
まだ終わってないんです
よね。でもなんかちょっとゴールが見え始めたっていうのも聞きますけど、そうなんです。
今年の2月にこの教会のメインのタワー、
うん、
主塔ですね、イエスの塔っていうんですけれども、
はい、
その頂点にですね巨大な十字架が設置されたんですね。
はい、
鉄とですねガラスでできた十字架なんですけど、これによってサグラダファミリアは世界で一番背の高い教会になったんです。
なるほど。
で、それもあって一歩ですね完成に近づいていて、建設関係の、人たちはあと10年もすればできるんじゃないかという予想を立てているということです。
10年すると僕は85になるかな見に行けるかな、
行きましょうなんか主任彫刻家の方が日本人というのも伺ってますけれども。
そうですね、うん、外尾悦郎さんという方です。いろいろなテレビとかあとご自身で著作もありますし、
うんうん、
ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、今回の記事はその イエスの塔の内部に空を作るっていうイメージなんだそうですね。要はあの内側にですねいろんな色をつけたタイルをこう貼っていってそこを天空に見立てるということなんだそうですけど、そのデザインを外尾さんがやられているんですね。ですから記事の中にも外尾さんのことが出てきますし、写真もですねあの出てくるように編集してあります。
こういうことをガウディは全く考えていなかったことですね。
そうですね、ガウディはコンセプトとしては考えていたのかもしれないですけども、具体的にどういう色を使ってどういうふうなデザインをするっていうのはそこまでは考えていなかったので、それを、まあ、後継者である、外尾さんが、自分とガウディとの、まあ、話をするのかわからないですけれども、そこでデザインしていって、それをスペインの職人の人たちがですね一つ一つ手で色をつけてですね、タイルを完成させていくというような作業をされていたようです。
今日はあのゲラをお持ちいただいたんですけれど、はい、ポスターが入るんですね。
そうですね、今回は長さがね75センチぐらいあるんですね、これ、はい、それで、一つの面はサグラダファミリアのイラストがあって、どういう特徴があるか、もう一面はアントニ・ガウディがサグラダ・ファミリアを作るまでにどういう作品をですね手掛けてきたか、それでそれによってどういうふうにですね、サグラダ・ファミリアに生かされていたかというような、ストーリー、まあ、年表のようなものですけども、そういうポスターを今回はつけることにしています。
素晴らしいですけれども、ちなみにこの、最新刊となる6月号はいつ発売になるんですかね。
5月の末ですね。5月の末です
ね、はい、はい、じゃあもう少しだけお待ちいただくと、は
い、楽しみにしていただきたいと思います、
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はナショナルジオグラフィック日本版編集長大塚茂雄さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
楽しかったゴールデンウィークは過ぎてしまいましたが、六本木東京ミッドタウンでは気持ちのいい初夏の風を感じるイベント、オープンザパーク2026を引き続き開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場では初夏の日差しと緑に包まれながら思い思いの時間を過ごせるのんびりオンザグリーンを開催しています。ピクニックツールの有料レンタルや東京ミッドタウンオリジナルピクニックシートの販売、さらに夕暮れ以降は LED ランタンを使ったナイトピクニックなど、東京ミッドタウンならではのテイクアウトメニューとともに気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。オープンザパーク2026に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末はミッドタウンガーデンで初夏の緑に包まれてみませんか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の大塚茂雄さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
今回は、表紙に出ている特集の話をしたんですけど、もちろんナショナルジオグラフィックはいくつもの、記事が含まれていて、5月号には600万頭が行く草原の大移動っていう、南スーダンのアンテロープが中心になっている記事がすごく、まあ、ナショジオならではの感じですけど
そうですか、そうですね、
この南スーダンというところはもうずっとと紛争が続いてましたよね。
そうですね、世界で一番新しい独立国ということで、それまでスーダンから独立戦争をずっとしていて、まあ、そういう状況だとなかなかですねこういう野生動物の調査とか、保護とかっていうような話にはならなかったようで、で今回まあ 独立をして比較的安定してきたということで科学的な調査をしたら600万頭もですねアンテロープが、まあ、季節ごとに移動しているという、まあ、これあの地球上で一番大きな移動、まあ、陸生の動物としては、一番大きな移動ではないかということで取り上げています。
いや非常に印象に残る空撮も含めて、
すごいですね、
写真はさすがですね、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は大塚茂雄さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum